QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
4月公開予定の映画令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話しますの本編が気になって仕方ありません。だって大石さん落選、令和大惨敗でしょ。これ以上の訴求力を出すにはどうなさる、ご所存で。すみません、この件が気になってまともな投稿が思いつきませんでした、ということでいただきました。まあ、この映画に関するお便りを他にもいただいております。千葉県習志野市、62歳、榎田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼。東京都目黒区、38歳会社員、ラジオネーム目黒のノルウェーサバ。そして、東京都杉並区、41歳サラリーマン、ラジオネームミスターリボ払い、からもいただいております。ありがとうございます。リボ払いのね、これいきなり増し気に膨らみますからお気をつけいただきたいと思いますね。ということで、そうなんですよね。そうなんですよ。一応頭の中で大石は当選するという前提で最悪のケースを考えてた方が作品作りとしてはいいなと思ってたんで、その場合にどういうような切り口でどういうふうにやっていくってことは一応頭の中でこうプランは練ってたんですよ。ところがまあ落選しちゃいました。しかもただの落選じゃなくて大惨敗ですと。
大惨敗、
これ以上令和叩かなくたっていいんじゃないですかって声がだって出て聞かれないわけですよ。でどうするかと。で、実はまだまとまってないんですよ。いろんなこと考えてるんですけど、すごい明るく楽しい内容にしようかっていう話もあって、もう見てて爆笑の渦みたいな、そういうものにしようかっていうプランもあって、あと、ナレーション処理で何とかしようかっていう話もあったりするんですよ。例えば、そうですね、ぶらり途中下車の旅みたいな感じで、あら、ここに登場したのは前島和樹さんですねとか言いながら、前島さんが今どこに入っていくんでしょうか。西中島の大石明子事務所に入ってきましたね。何があるんでしょうね。ちょっと覗いてみましょうか。そこで吊るし上げが行われているという再現をより細かいところを見せるというところで作り込むとか、なんか AI でアニメにしちゃうとか、なんかそういうようなのも含めていろいろちょっと考えたりしてるんですけど、だから要は今大石明子を蹴飛ばせ司令部っていう名前でやってるわけですけど、で第一次大石明子を蹴飛ばせ司令部は何かというと国会から蹴飛ばせだったわけです。要するに落選させるっていうことが狙いだったわけですよね。じゃあ今第二次大石を蹴飛ばせ司令部になってるんですけど、これは何かっていうと表舞台から蹴飛ばせなんですよ。もういろんな表、例えばテレビだとかそういったところにもう出てくるなと、引っ込んどれっていう、そういうようなことをこう狙うのが今回の第二次作戦で、で映画もそういう内容になってくるとなると、もちろん嘘はつけませんから、実際に起きたことを分かりやすくお伝えするということになるんですけど、今までの大石明子がやったことでいろんなことがあるので、でまだ未発表のこともあったりするんですよ。でそれをまあ出していくっていうのと、それとね、多分4月までの間にいろいろ僕は起きると踏んでおります。どこまで話していいかな。誰って言えないんだけど、ある方から2月8日投票日当日、もう夕方だったかな、電話いただいたんですよ。で10分ぐらい喋ったかな。でまあいろんな気持ちとかね、考え方っていうのがまああって、それをもう決断しているというような内容だったんですよ。すいませんね、多くを語れないんですけどね。で ということは何らかの決断をした人がいるんだな令和にってことは、まあ当然お分かりになると思いますけど、だとすればこれは何かが起きるわけですよ。でそれをまあこっちはまあ知った上で追っかけていくってこともあるし、それとまあ他にもいろいろありましたね。でまあいよいよ僕はなくなるんじゃないかっていうふうに、
うん、
あの令和新選組というものが持たなくなってくる。
今でさえ政党要件満たすのが難しい状態なんですよ。
まあまあ、だって衆議院一人しかいないし、参議院が何人、4人ぐらい持っていたか。でまあともかく今までから比べればはるかに目立たない存在になってくるし、で例えばテレビだとかのお声もかかんなくなってきます。
そうですね、
ええ、うん、今まで NHK の朝のね日曜日の日曜討論とかね、
はい、出てました、
ええ、あれもまあ明日っていうか2月15日の、
うん、
まあ、このこれ TYC 流してるこの当日ですけどの朝は、うん、テラフォーマーが出ます。
テラフォーマー
がついに、
ね、山本譲二、
出ますよ。もうあのNHK にテラフォーマーが映るという、ですごいですよ。山本譲二を今応援してるのはホリエモンが応援してるんですけど、なぜ応援してるかというと同じ臭い飯を食った仲同士ということで、
まあね、刑務所
無所の中での待遇改善 だとかを、
何それやめてくれてる。
いや山本譲二ってそれ訴えてる人なんで、
何それ。ただでさえ日本の刑務所って恵まれてるって聞いたんですけど、
まあまあどうでしょうね、
うん、
で山本譲二もほらそのね裏金で逮捕されて刑務所入ってた人間ですからね、うん、でそういうことでもうすごいよね。もう無償返りしかいねえっていう、もう
ちょっとやばいですね。
すごい政党になってきたな令和新選組だということ、
うん、社民党はどうなんですかね。
社民党だってもう終わりでしょう。
え、社民党って議員いるんですか。そうそう、
衆議院いないんじゃない。
衆議院いない、
はい、
なんたらみずほさん、
福島みずほは参議院だし
で、うん、
ラサールもそうでしょ。
ラサールは議員なんですか。
はい、
議員一応、
はい、うん、まあ社民はもうねもう終わりだねみたいな感じで。
え、昔は結構支持率あったんですか社民党。
昔は社民党じゃなくて社会党って名前だった。社会党っていうのは要するに自民党に肉薄するそのまあ二大政党といったら変だけれど、自民党を例えば2とするならば社会党が1から 1.5 ぐらいあった時期があるわけです。だから
結構支持率高かったんです。
高かったですよ。だから昭和のなんでしょうねリベラル層とか知識層はまあ当時は知識層ってのはやっぱり左の方が強かったんですよね。だから共産党を応援する人がやっぱり知識層多かったですよ、
うん、
であと労働組合だとかそういったところのまあインテリ系の面倒くさい人が、
うんうん、
社会党支持者が多かったですよね。でテレビメディアなんかにもそういう人は非常に多くて、例えばニュースキャスターとかそういう人なんかで明らかに社会党支持だなっていう人はたくさんいましたよ。
うん、
まあ随分落ちちゃったもんですよ本当に。木原さんは、どうでしょうかこの、今回の作品映画をどういうふうに、やっていけばいいと思ってらっしゃいますでしょうかね。
いやでもなんかいろいろ出てきそうですけどね。
何が
またなんかいろいろ
出ると思うよ。
映画のなんか
あのさ2月10日か2月の前だから投票日の前の日ね、要するに選挙戦の最終日のマイク収めって20時なんですよね、
うん、
でその最後の演説ってやっぱ各陣営必死になってやるわけですよ、うん、それでその大阪13区、東大阪市の八幡愛陣営のまあ、演説なんか見ると非常に象徴的ですよね、うん、 まあ、応援に尼崎の、市議会議員をやっている八幡おかんが、
うん、
まあやってきてお
かんね、
応援演説をするんですけど、おかんの演説ってもともと、まあ、彼女は非常にこう弁舌が立つ人だから面白いんですけど、で、まあ、自分は3人の子供の母親ですと。で、子供というのはみんな自分が自分がっていう、その何かいろんなあの物を欲しがったりとかお小遣い欲しがったりっていうのはやっぱり自分がやっぱ一番もらいたいっていう感覚を持ってるんだと。でそれを分かった上で母親はあんただけやでって言って、はい、あの飴ちゃんって言って飴を渡すみたいな感じで、一人一人結局ちゃんと平等に渡してんだけど、お前だけだよ、お前だけだよ、お前だけだよって言っていくことによって子供は安心するんだと。で、そういうような、まあ、例え話をしながら、結局何が言いたいのかというと、その政党の党首は、その言ってみればそこの党員とか議員候補者一人一人にあんたを応援してるんだよ、頑張ってねって言って、一人一人平等にみんなに分け隔てなく演説とか応援に来るのが筋じゃないかと。で、そうすべきなんじゃないのってことを言って、
うん、
で、その上で、その同じ時間帯に何をやってたかというと、大阪、JR 大阪駅で、その、大石明子と山本太郎はそこで街頭演説やってるわけですよ。うん、要は、大石のとこしか行ってないわけですよ、山本太郎は。で、なんで東大阪にちょっと寄ってくれないのと。あるいは、その、兵庫で、兵庫八区だっけな、あの、尼崎だとか中心です。あそこで出ている長谷川ういこ、
うん、ういこちゃん
ね、
うん、
の、あのところに、その、三宮まで来てたらしいですよ、山本太郎は。
うん、
なんでちょっと寄ってくれないのと。なんで大石のとこしか行かないのと、
うん、
まあ、恨み節。これ完全に恨み節ですよ。
うん、
で、そういうことすんだね、大石ってね。
いじめね。
いじめなんですよ。結局自分たち、もう本当自分のことしか考えてない人ですよ。で、本当だったら自分を差し置いて周りを応援すれば、回り回って自分に転がり込んでくるんですよ。あの人に関して言えば、うん、情けは人のためならずの意味が全く分かってない人で、本当にね、自分が自分がなんだよね。子供の頃どんな生活してたんだろうなと思うぐらいで。で、それはね、あの、一個や二個の話じゃないんですよ。俺らがいた時からそうだったから。その、例えば、大石明子が2021年の10月の末日、まあ言ってみれば11月の1日から国会議員になったわけです、
ね。そうですね。
で、その、それから2ヶ月ほど経って、2022年の正月に、大石明子と八幡愛で共同凱旋というやつを、大阪の安倍のキューズモールってところの真ん前でやったんですよ。
うん、
で、これは、その、大石陣営と八幡陣営で、同じ大阪だし、令和だし、一緒に頑張ってやりましょうよっていう、その機運をね、俺らが高めてたんですよ。
うん、
その、大石は乗り気じゃなかったから。
なんで？
もともと嫌いだから。八幡のことが。で、八幡は気にしてないんだけど、で、俺は、八幡を応援してたからね。だから、で、八幡陣営とも話をしてて、一緒にやりましょうっつって、ね、で、その合同凱旋を実現したわけ、
うん、
で、そして何が起きたか、そのステージがあってですよ、二人立てるんですよ、ステージの上に。その八幡事務所から持ってきたステージと大石事務所から持ってきたステージは同じものなんで、高さもぴったり合うし、サイズも合うし、連結できるわけです。だから二人ちゃんと立てるの。なのに一人で立ってたんですから、大石が。最初八幡を上げないの、ステージに。異常と思わない？
思う人、そうですね、なんかちょっと、
で、俺そのステージの横に、うん、俺カメラ据えてたんで、
うん、
で、すごい高い位置にカメラを上げて、
うん、
あの脚立に乗って撮ってたんですよ、私、うん、だから一番高いところにいるのは俺なのね。その次にいるのが大石で、で、その向こう側にステージに乗って、あの乗ってない地べたで立ってる八幡愛がその軸上に並ぶわけ、
うん、
映像絵的にね、
うん、
撮りにくくてね、 でどうすんだこれと思って、もうしょうがないから撮ってたんですけど、で結局ね、自分が自分がっていうことで、その衆議院議員に当選しました大石晃子ですそればっかり言われて、そうじゃなくて、あんたはもう当選したからとりあえずいいじゃんと、
うん、
これから2022年の夏の参議院議員選挙に打って出る八幡愛をいかに売るかってことが一番のポイントなんて、その凱旋の肝というのはね、うん、それをね、知ってか知らずか、要するに自分でずーっと延々喋っちゃうじゃん、
うん、
でこれで最終的にはさ、もう八幡陣営のボランティアさんとか、うん、みんなもうやっぱムカついて帰るわけ、
ね、それはね、
俺らがもうすんませんでしたって謝ってね、ほんで次こそちゃんと やらせますからっつって、でまた次でも同じようなことが起きて、ほい、うん、で京橋でやった時もそうだったな、怒ってる人が出てきて、うん、でそういう人なんですよ、
うん、
どこが優しくて思いやりがあって、
全然ないです
あの
もうね、女のいやらしいとこ全開の感じですそれ
でもね、なんかね、まあ、そのあんまジェンダーの話はあんましないけど、
うん、
なんか基本おっさんだからねあの女のジェラシーとかっていう感じはしないんだよ、むしろおっさんのジェラシーを感じるんだよね、あの人ね、
おっさん、
あのね、男って意外と嫉妬深いんですよ。
あ、そうなんですね。
女より男の嫉妬の方がひどい。
あ、そうなんです
ね。うん。
男同士の嫉妬みたいな。
うん。で、あの、だって、まあ、こういうこと言うとまた反感覚かもしれない。女性の嫉妬ってなんか、案外、どうでもいいことで嫉妬しない？なんか。
嫉妬、まあ、例えば、まあ、10代の頃だったら好きな男の子がいて、なんか、その子が、まあ、なんか、その好きな子が別の、
いや、まあそれもあるけどさ、うん、例えば自分が買いたいと思ってたなんかアクセサリーとか洋服を先に買ってるやつがいたらって、それだけでキーってなるやつとかいるじゃん
いますね。
ね、
まあ、まあ、私はそんなことない、そういますね。
ね、ではっきり言ってどうでもいい話じゃん、そんなのって、
うん、
でだから男の場合ってさ、なんかもっとねドロドロとしてて、こう仕事のその出世争いとかなんか、
あ、
なんかそのなんかそういう、もうなんか人生をかけた嫉妬がそこにあったりするんで、
確かに、あ、これはまあ維新にも言えるんかな、今回だからその2区の森島さんもなんか藤田文武、うん、か、
はい、
になんか嫉妬して離党したっていうなんか話だ
まあだからそういう、うん、そういうね、なんかちょっとね、おっさん臭い嫉妬っぷりをね、うん、私は感じてたんですけど、うん、まあともかく、
うん、
あのどうかねこれはと思ってましたよ私は、
うん、
でまあそういうこともあるので、多分何か起きますよこの令和は、うん、4月までの間に、で、ね、きっと、うん、きっとあのそれのおかげで面白いものができると思いますよ、うん、だって今のあのコメンタリー版のね4時間もあるやつ、
うん、
あれもうすぐ5000回いくよあれ再生、
あ、そうなんです
誰が見てんだろうとか思うんだけど、俺こんな1000回いきゃいいだろうぐらいに思ってたんだけど、うん、
5000回って、え、牧田さんのファンの人じゃないの、
そんなにいないよ5000人も
そうなんです
ね、うん、でいや皆さん関心があるんだろうなと、
まあ、よほどまあ令和に恨みをもそうやないっぱいいるんだなみたいな、
というところでございまして、木村さんはどういうことが起きるだろうという今予測でしょうか。
え、なくなるんじゃないですか。
令和がなくなる。
うん、私もまあそん
な。ええ、みんななくなる。
だって、まあ、社民党と同じ路線頼るんじゃないかって思ってる。
ああ
、うん、
じゃあしょうがない。俺が入ろう。やらないけど。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、お知らせその他のコーナー参ります。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっと役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。